生き残りのディーリング決定版。投資で生活したい人への100のアドバイス。著、矢口新。はじめに、資産運用やトレーディングという言葉が身近なものになってきました。言葉だけではなく、実際に自分でもできないものかと考えている方も増えているでしょう。アメリカでは一部で教育にも取り入れられ、小学生ですら経済のファンダメンタルズと株価との関係を模擬の売買を通じて学んでいると聞いています。またもっぱら株式の売買で生計を立てる個人のデイトレーダーも増えてきているようです。我が国でも個人の外貨預金は着実に増加していますし、年金の確定拠出型などは限定的とはいえ、自己の年金資金を自分で運用する道を開くものです。しかし、資産運用の経験がないどころか、為替市場、株式市場、債券市場といった運用を行う現場である相場というものの実態を知らない人々にとっては、期待よりも不安の方が大きいのではないでしょうか。はために見ているだけでも、円も株価も先日まで買われていたかと思ったらもう売られているというように見え、とても目まぐるしくて理解しづらいことでしょう。では自分の将来の年金資金の運用などは、アマチュアが手を出さないで資産運用のプロに任せていればそれで安心できるのでしょうか。資産運用のプロとは、投資信託会社、投資顧問、ヘッジファンド、保険会社、銀行、その他の金融機関、証券会社などです。彼らは他人の資産を運用していますから、確かにプロには違いありません。しかし、本当に私たちの大事な預貯金や年金を預けていても大丈夫な人たちなのでしょうか。過去何年間かの間に、一体いくつのこういったプロの会社が破綻したことでしょう。私たちは自分の人生の当事者です。私たちの預貯金や保険は、まさかの時の備えに必要なものですし、積み立てている年金は老後の私たちの生計を立てるのに必要です。他の誰のものでもありません。何をしていてもリスクはあるのです。資産運用のリスクが怖いからと、当事者であるリスクを避けることは、傍観者であるリスクを受け入れることです。同じ自動車に乗っていながら、運転席よりも助手席の方が安全と思うようなものです。しかも、資産運用の世界では、事故歴がたくさんあるドライバーでも、有名ならば他人の車をまだ運転していますし、当のドライバー自身がその車に乗っていないことも多いのです。自分のリスクは自分で取りましょう。リスクとは避けるものではなく、うまく管理するものなのです。本書は読者に、自分の車、資産は自分で運転、運用することを勧めるものです。そのために相場とは何か、価格変動の本質とは何か、リスクとは何か、などを詳しく説明し、ならばどのように対処すればよいかを述べています。目次に目を通してみてください。第1章では、金融の商品を問わず、市場価格はなぜ動くのかを説明しています。第2章では、個人投資家やプロが自分が扱っている資金の性質とリスクを理解することの重要さを述べています。 第3章、第4章は相場の張り方を実践的に述べています。また第5章は業者の側から見た相場を述べていますから、個人投資家が相場の裏側を知る良い機会かもしれません。このように本書は何に着目し、どのように相場感を組み立てるかだけにとどまらず、ポジションを取った後で、売り買いを始めた後で、どのように対処すればよいのかを述べた本です。したがって、これから相場を始めるという人たちだけではなく、むしろプロのファンドマネージャーやディーラーも含めた、すでに相場に関わっている方々により役立つことでしょう。ところで、読者の中には、本書のタイトルにある生き残りのディーリングの名前をすでに目にした方もいるでしょう。この説著は出版から10年以上経った今も、現役ディーラーの方々の座右の書として多くのディーリングルームに置かれていると聞いています。また、続編を望む声も著者の耳には入ってきています。本書の前身にあたる生き残りのディーリングは、相場のプロの方のみを対象に書きました。一般の方にとって相場が今ほど身近ではなかったからです。今は多くの人が相場を語る時代になりました。それどころか、もはや相場は誰にとっても避けては通れないものになってきています。私は相場を書物ではなく、実践の中で学びました。東京、ニューヨーク、ロンドンといった主要市場にて、債券や為替の運用、および機関投資家相手のセールス、為替、債券、株式を20年ほどやってきました。現場叩き上げだと言えます。市場に育てられた私が、自分が得てきた経験や知識をより多くの人たちに伝えることは、市場に対する恩返しではないかと思っています。本書の出版にあたっては、パンローリングの後藤康則氏の多大なるご協力を得ました。ここに感謝の意を表します。本書が読者の資産リスク管理の何らかのお役に立てることと信じています。2001年1月1日、矢口新太。第一章、価格変動の本質。アドバイス1、世の不条理が狙い目。相場は不条理への挑戦だと言えます。買われてしかるべきものが買われずに放置されている。明らかに買われすぎなのにまだまだ値を上げている。相場を構造的に理解して合理的に相場環境と価格を比較していると、そういったものが見えてきます。不条理が不条理のままで放置されていることがわかります。ここに収益の源があるのは言うまでもないでしょう。相場にはトレンドというものがあります。トレンドとは時代の流れを反映したものです。あえて単純化するならば、物に対する需要より供給が勝るとディスインフレ傾向が強まり、金利低下のトレンドになります。日本の経常黒字が拡大し、円買い需要が強まると円高トレンドになります。長期投資では、こういったトレンドを抑えておくことが重要になるでしょう。